もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる自分と戦い続けるの。
有賀正隆の聞くだけ整う言葉のセラピー。皆さんこんばんは。聞くだけで整っちゃう時間がやってまいりました。私事なんですけれどもね、農業のコミュニティやってるんですけれども、まあ、それ以外でもですね、実は、家の近くで畑を借りたりですとか、サロンの庭にですね、軽い農園をちょっと作ってまして、で、今ですね、ちょうど夏野菜のシーズンでございます。で、夏野菜のシーズンっていうのは、今、苗を作ったり、種を植えたりとかっていうのをやっているんですけれども、この間はですね、トウモロコシとか、シシトウとかオクラとか、まあ、僕が好きな野菜をですね、種を植えまして、で、苗作りをやってるんですけれども、今それがね、育ってきて、芽が出始めている感じです。で、なんかこの時期が来たらそれをね、植えていこうと思ってるんですけれども、まあ、自分で育てたものを自分で収穫して食べる。これってなんか一見すると僕らって、普段ですね、食材どうしてるかっていうと、スーパーに行って買ったりとかしてることの方が多いと思うんですけれども、だ自分で育てたものを自分で食べるっていうのって、実はものすごく贅沢なのかなっていうふうに感じたりしております。で、これがすごくその命の育みを感じるのと同時に自分の成長とも照らし合わせていけたりもするんで、これ本当非常におすすめだなっていうふうに思ってます。で、畑とかなくてもですね、プランターがあれば、ちょっとしたスペースがあればですね、プランターとか土とか苗とかそういうのがあれば、そういう生活っていうのは誰でも送れるのかなっていうふうに思っておりますので、ぜひですね、皆さんの生活の一部にそういう生活スタイルっていうのを取り込めるっていうのは、やってみるといかがかなっていうふうに思ったりもしております。まあ、なんかそういうふうにすることで、自分で育てたものを取って食べるっていうだけでも、喜びにつながったり、満足感に浸ることもできたりもするんで、生活のクオリティっていうのが上がったりしますので、本当おすすめなので、ぜひぜひ皆さん、時間あるときにやってみるのはいかがでしょうかということで、はい、本日もですね、言葉のセラピーの時間が始まります。で、そして今日もですね、前回同様、鹿児島の方からですね、金田道夫さんをゲストに、お招きしておりますので、ぜひぜひお楽しみにお聞きいただけたらというふうに思います。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局神奈川スタジオからお送りしてます。
夢の種。
はい、改めまして皆さんこんばんは。今回もですね、前回登場していただきました金田道夫さんお招きして、いろいろお話をお聞きしたいと思っております。道夫さんこんばんは。
はいこんばんは、金田道夫です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ですね、前回はですね、はい、今、道夫さんがやっている仕事、まあ、その活動の内容であったりとか、まあ、道夫さんアーティストをね、やってらっしゃるんで、アーティストそのなったきっかけとか、あと粘土のね、アーティストとか、絵描いたりもね、やってた、そういう過去もあったりもするんですけれども、今は、まあ、粘土をね、活動されているんですけれども、まあ、そういう粘土を通じてどういうことを広げていきたいのかっていうお話だったりとか、あと地球セラピーっていうね、誰も真似していない、真似できない独特のセラピー効果と、あと粘土のその相乗効果っていうところで、いろんな展開をされているっていうお話をしていただきました。で、そして、最後にね、道夫さんが病気をされたっていうところの話で、それがちょっと途中で終わっていったっていうところもあったので、今回はです ね、ちょっとなんかその病気された病気の経験とか、あとそれを乗り越えていったいきさつとかも含めていろいろお聞きできたらというふうに思っておりますけれども、よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。何でも聞いてください。
じゃあ何でも聞いちゃいますけれども
はい、
はい、僕もね、まあ、話を聞いた段階なんですけれども、ね、その結構大病されたじゃないですか。
そうですね、人がなんか体験しないような、ね、病気しました ね、
で、はいはい、でなんかそのね、どういう病気だったのか、
はい、
いつ頃だったのかとか、なんかその辺ってちょっとなんかお話いただいちゃってもいいですかね。
はい、はい、大丈夫ですよ。1回目は、もうかれこれ20年前なんですけれども、多分原因っていうのはオーバーワークですね。
オーバーワーク、
はい、そうです。もうオーバーワークすぎてストレスプレッシャー、もう誰か止めてよと叫びながら、それでもスケジュールがどんどん入ってくる。まあ、断らないで全部受けちゃって、で、体が悲鳴上げて、まあ、本当その、病名はプッシング病なんですけれども、その病気が発病するまでに、はい、欲張はあったんですよね。両手、両足、肋骨3本、骨折って、普通だったら骨を、ね、骨折って、休むって、言うんですけれど、骨を折ってでも、もう、気がつかずに、松葉杖ついてもって、それでも動いちゃって、まあ多分ね、体が、話し合ったと思うんですよね。で、息を起こして、脳にとうとう腫瘍を作って、それで立ち止まった。そんな感じですね。はい。
要するに、骨折っても立ち止まれなかった人ってことですね。
そうですね。なんか、紫に、なんかね、足が膨れてるのに、それでも、ミーティングとかやってて、周りが心配して、みちおさん、病院行った方がいいんじゃないですかって言われて、で、行ったらやっぱり骨折して、その日から松葉杖、という感じでしたね。
でも松葉杖でも動くんだ。
そうですね。
肋骨持って。
そう。なんか、6ヶ月って言われたけど、1ヶ月後には、まあ、最初はマンハッタンにいる時だったんですけど、それでも、もう松葉杖やめて、ハイヒール履いて、活動してましたね。ニューヨークでもね。
そういう時で痛みってどうなの？
あ、多分ね、痛いのとか、匂い臭いのとか嫌いなので、痛みはもうなくしてましたね。痛いというのは。だから。
ごめんなさい、ちょっと意味がわかんないんですけど、なくしてたの意味がわかんないんですけど。
細胞に命令すると、例えば、まあ、排気ガスの匂いって嫌じゃないですか。そしたらいつの間にかなんか匂いしなくなったし、はいはい、あ、意識してアロマとか嗅ぐと、あ、いい匂いだなってわかるんですけど、普段もう、排気ガスとかタバコの匂いとか、苦手なので、もう、その鼻の嗅覚っていうのは、嗅覚か。ごめんなさい。はなくしてましたね。で、痛いのは嫌だから、骨折っても気づかないって感じで、細胞に命令するとそういった痛みっていうのは消えちゃうんですね。不思議と。あ、
普通はね、はい、消えないと思うんで、皆さんも命令しないようにしていただきたいと思うんですけど、
そうそう、
普通命令しないし、命令しても消えないので、
あ、そうなの。
じゃあ道夫さんだけの話にしときましょう。
あ、そうですか、本当に、
はい、いや、そうですか、そういうことだと思います。
あ、そうなんですね。
はい、クッシング病ってどういう病気なんですか。はい、
ですね、なんかコルチゾールってなんかホルモンかな、それが過剰に出て、クッシング病という病気になるんですけど、なんか脳下垂体、そこに、はい、まあ、4ミリぐらいの腫瘍ができるんですね。で、うん、まあ、そんなの分かんないじゃないですか、頭の中。で、病状としては、多分顔がね、ムーンフェイスになるんですよ。多分私はそんなの分かんないから、はい、あ、ただ太ったなっていうだけで、体も丸くなって、背中もバッファローハンプって言うんですけど、丸くなって、あ、ただ太っただけね、って。で、ちょっとでもぶつかると、なんか赤くない出血したりとか、うんうん、まあ、だから、骨粗鬆症になって、だから転ぶと骨折って感じで、前、転んで、あ、また骨折すると思って、膝からついたら、膝からパックリ、9針ぐらい縫ったりしたんだけど、それでも痛みがないという、そんな恐ろしい。
恐ろしい生活を、それが20年前の話ですか？
そうですね。それが最初で、まあ、血圧は下が150、上が250。ちょっとなんか血圧高いので、そろそろ入院しないとなと思って、で、鹿児島に、まあ、その時はね、もう東京に住んでいたんですけれども、鹿児島でたまたま24時間テレビとかなんか、いろんなイベントがあったので、それで呼ばれて帰ってたんですね。 で、台風で2回とも、東京に帰れない状態だったので、もう開き直って、友達がやってる病院に入院して、で、もう高血圧だと思ってたので、血圧の薬たくさんいただいて、そして、はいはい、だんだんだんだん、血圧のね、薬でも治らないというか、だんだんますますおかしくなって、で、自分で、なんか、良さげななんか病院があったので、そこに転院させてもらったら、そこの先生が気がついて、昔の写真持ってきてくださいって、うちの母親に言って、昔はなんか顔がスマートだったので、あ、これはもしかしてクッシング病じゃないかなって、気がついてくれて、それから MRI を集中的に撮って、
はい。
で、やっと腫瘍が見つかって、大学病院に入院してたっていう感じですね。
入院、
まあ、うん。
強制的にって感じだよね。はい、
強制収容されましたね。
ね、体だよね。体の SOS 的な感じですよね、それは、ね。
そうですね。体がもう反撃したと思うんです。この人、骨折っても骨休めしないから、ね、脳にしようって、そんな感じだったと思うんですね。
ねえ、すごいですよね、うん。あれですよね。それを1回や2回じゃなくて、はい、実は3回やったって
話、ね。3回やって、やっと気がつきました。世界で一番大切にしないといけないのは、自分の体って、もうみんなにも聞くんですよ。世界で一番大切にしないといけないの何だと思いますかって言ったらみんな愛とか、なんか家族とか、いやいや、その前に自分の体なんですよ。体がね、もう終わっちゃったらあちらの世界に行くしかないのでね。まあ、まずは皆さん自分の体を一番大切にしてくださいっていう結果は出ましたけどね。
その自分の体を大切に した方がいいっていうふうに気がついたのは3回目
です。あ、そうです。
ちょっと長かったですね。それな20年とまでいかないですね。
かれこれ、はい、そうですね。やっと気がつきました。皆さん、私の真似しちゃダメですよ。本当に。
まあ、真似はできないので、
はい、
そもそもね、そこまでならないと気がつかないっていうのもちょっとなんか。
すごいですね。うん、まあ、ね、クッシング病自体が年間100人いるかどうかって、すごい珍しい病気なんですね。で、はい、多分このまま MRI 取ってなくって、入院したままだったら、多分、ずっと精神病に入れられたままだったんじゃないかなって。私の場合ね、MRI、取って分かったので、だから多分そういった脳に腫瘍があって、おかしくなった人っていうのは、いっぱいいらっしゃると思うんだけど、まあ私みたいにたまたまね、腫瘍だっていうのが分かったので、そこから復活はできたけど、多分 MRI 取ってない人たちそのままいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います。ああ、
なるほどね。
はい。
もしかし、だからそこの出会いがなかったら、やっぱり未精神科の方に回されていたっていう。
のはずなんですけど、私最初から精神科に入れられてて、あれって。
ああ、
記憶がないんですよ。精神科に入ったんだ。記憶がないんですよ。もう途中からあまりにも血圧も高く、まあ、薬のあれもあったのかおかしくなってたので、で、気がついたら先生が、はい、目の前にいて、記憶があるのは。そして、あなたは11月24日に科大病院に収容されて、そして、はい、12月何日に、手術をしましたね。脳下垂体のところに腫瘍があったので、って、はいはい、それ説明されたんだけど、うん、全然意味わからなくて、なんで私はここにいて、この病院、こんな服を着てるんだろうって、そんな感じ。だから記憶が何ヶ月間か飛んでるんですよね。
はい、それはあれですか、その入院してから手術の間、うん、記憶が消えたっていう感じなんですか。
手術した後も何日間かはなかったと思いますよ。相当どうやって生きてたの、どうやってご飯食べてたのかなとは、もういろんなの何をやってたかの記憶が全くないんですね。多分あまりにもすざまじすぎて記憶が記憶の方がね、脳の方が処理してくれたんじゃないかなと思ってます。
そうかそうか、体がもう記憶を消した方がいいから消した的な感じで、うんうん、ある意味これ防衛本能的な感じ、
はい、あ、そうそうそう、よくあるじゃないですか。はい、それだと思います、うんうん、いや逆に記憶あったら恐ろしいことでも ね、
そうですよね。
残念なことに私、その2件目3件目の病院の時まではカメラ持っても OK だったので、 写真撮るのほら昔から大好きだったので記録を撮ってたんですね。使い捨てカメラで、それを見ると凄まじいものが、はい、壁になんかボールペンで絵描いたりとかね、なんかいろんなことやって
たみたいな。お子様になってた赤ちゃん帰りってやつですか？
いや赤ちゃん帰り単なる何なんでしょうね。いやもういろいろありすぎて、それを見て鹿児島で現像するの恥ずかしかったから、姉のいる埼玉に行って、誰か分かんないのところで現像しましたけど、それを見てびっくりって感じで。
はい、そのくらい。そこまで要するにちょっと頭がおかしくなっちゃってた。う
ん
う
ん、
は
い、だから皆さん、
気がついてないよね、それ、ね。
まあでも、腫瘍ができたらそうなるんだなっていうのが分かったので、これから、急性できるんじゃないかなと思いますけど。あ、でもね、楽しかったんですよ、入院生活が。
あ、それ何回目の？
あ、1回目の時から、楽しすぎて、お友達いっぱい作って、最後はみんなにネームリスト、名簿みたいに作ってもらった先生から怒られたりとか、はい。もう、そこ、看護師さんとも仲良くなって、外で、まあ、一緒に食事したりとかね。なんか楽しくすぎて、多分、2回目、3回も楽しすぎて、ああ、なんか入院生活って楽しかったなと思うと、はい、手術じゃなくても、また、再入院とかで、何回もしましたよ。出たり入ったり、出たり入ったりって。多分、楽しいと念願かなっちゃうんです。ああ、楽しかったなと思って、はい。再入院とか、なんか、検査入院とかね。そんな感じで。あ、だから今、コロナの時は、絶対に楽しいと思っちゃいけないと思って、頑張って、
入院の楽しそうなんですか？頑張ってたの？
はい、頑張って、楽しくない。
今楽しく過ごしてた感じですけど。
いや、楽し
くない。僕の目から見ると。
いや、違う、コロナの時。コロナの時。コロナの時は、できるだけ入院しない。誰もほら、お見舞い来てくれないじゃないですか。
あ、そういうことか。はい
はいはい、そうそう。それって楽しくないじゃない？もうみんな、すごい状態の時もみんな私を探して、どこにいるかもわかんないね。皆さん探して、普通だったらね、なかなか面会とかできないんだけど、面会、に来てくれましたよ。
ああ、うん、じゃあ人気者なんですね、ミシオさん
は、
ね。
はい。で、そこの病院って差し入れ、みんな、シュークリーム12個とか、甘酒6個とか、カステラ何十個とか、そんな感じで持ってきて、普通だったらお酒ってできるんですけど、私だけは、人にあげちゃいけないというお触れがあって、だからそれ食べてたら、多分ね、20キロぐらい丸くなってた気がついたら。
ああ、そうなんだ。
はい。今度はムーンフェイスとか、その病気じゃなくて食べ過ぎで。
ああ、食べ過ぎでムーンフェイスになっちゃった。
はい、また丸くなって。1回目の時はね、すごい痩せたからよかった。その、何食べてるか分かんなかったので、記憶がない時は、10キロぐらい痩せて、わあ、すごい、無理なく、簡単に痩せられる入院生活だったんですけど、2回目の時は、いっぱい食べすぎて無理なくムーンフェイスになるという、塩じゃなくて、はい、そんな感じでしたね。
なんかあれですね、
はい、
ごめんなさいね、話聞いてると、はい、病気って結構な大病だと思うんですけどほら、はい、病気すると人って悩んだりとか、うん、人に迷惑かけちゃうんじゃないかとか、いろんな思いが出て結構ネガティブな要素が広がると思うんですけどなんか逆になんでそんなに楽しくいられたんですかね。
いや、性格かしら、わかんないけど。
ああ、性格、どういう性格かしらと思いますか。
あ、すべてを明るく方向転換するみたいな感じで。まあ、1回目の時はさすがに、私が入院っていう文字がない人だったし、ましては、こんなたくさん、なんか病院、いつの間にか 4回ぐらい変わってる、転院してるし、って感じで。記憶なかった分、私なんでここにいるのかなと。まあ、一回目は本当、携帯も使わせてくれないし、売店にも行っちゃダメだし、まあ、すごい制限あったんですけど、最終的にはお絵描きしたりとか、看護師さんと仲良くなったり、入院患者の人を引っ張って、うちの粘土の、インストラクターにしたりとかね。うんうん、はい。何人かうちの粘土教室に引っ張っちゃったりとかして。
あ、入院中の人がね、来たっていう話です、ね。
あ、そうそう。入院仲間は私の遊び仲間、仕事仲間にしちゃえるぐらい。やっぱ性格でしょうね。普通の人じゃないかもしれない。
性格か。なんかその、結構今のその話って、はい、できるできない置いといてなんですけど、その心の持ち方だと思うんですよ。性格っちゃ性格かもしれないですけど。はい、でなかなかほら、そういうふうに、うんうん、ネガティブにどうしてもなってしまいがちなところで、ポジティブになろうとしても、うん、なかなかポジティブにすること自体難しいと思うんですよ。なんか逆に、入院とかそういう病気でっていう状態の時に、はい、で気持ちを転換できるような うんうん、まあ、道夫さんしかできないかもしれないんですけど、なんかそういうのがあったら逆にそれってやってみようかなって、はい、思う人ができてもいいかなと思うんだけど、どうでしょう。
そうです。入院すると人生変わるっていうけど、そうですよね。まあ、仕事ばっかりで、まあ、家族とのね、コミュニケーションレスになっちゃったりとか、あと、まあ、食べ物、飲み物にも気を使ってなかったのが、今、病院食になって、食べ物もすごい味が薄いので、ふりかけとか、お塩とか、ケチャップ、マヨネーズいっぱい持って冷蔵庫に入れてた。
それ悪い日本じゃないですか。
いや、入院生活をやっぱりエンジョイしなきゃって感じ
で。ああ、なるほど、はい。素晴らしい、その考え方。
いや、本当に、改めて、なんていうかな、一般の生活の時はいかに美味しいものを食べられるかなとかね、入院生活と比べるものが出てきて、制限がない世界、本当に携帯使わせてもらってない世界とかね、うん、おやつの時間は10時と3時と決まってるので、逆に決まってるとその時思いっきり食べちゃうとかね、
はいはい、
悪い例かもしれないけれども、うん、本当に外の世界と中の世界の違いとか、まあ、いろいろな面で、ありがたいなとか、遊びじゃなくて、お見舞いに来てくれた人たちを大切にしようとかね、まあ、いろんな体験しましたけどね。
結局あれですね、どんな時も、ここがポイントかなと、僕が違ったらごめんなさい、勝手に僕が思ったのは、どんな時でも自分中心であるっていう、そんな感じですね。
そうです、自分中心じゃないと。はい。いや、みんなね、自分中心できないと、他人中心に合わせちゃうと、スケジュールも本当にいっぱい、他人のスケジュールに合わせてとかね、エネルギーに合わせてやっちゃうと、キャパオーバーになって病気になっちゃうっていうことなんですよね。
はい。
だから、まあ、そういったところでは、自分を大切にっていうのはそういうことなんですよね。自分のキャパとか、スケジュールとかね、それをないがしろにするので、病気になっちゃうって感じなので、はい。はい、
要するに自分以外に合わせすぎるとっていう、うんうん、はい、それが過ぎるとやっぱりね、身も心も疲れちゃうよねっていう、
そうなんですよ、はい、だから、ね、結局それがストレスプレッシャーになって、病気のもとってストレスプレッシャーだと思うんですよね、
はい、
だからストレスのない、プレッシャーのない、まあ、これからの時代は自分の好きなことを仕事にする、私も好きなことを仕事にしてるんですけど、他人に合わせすぎて、うん、本当に仕事いっぱい詰めちゃったので、今はもう開き直って、スケジュール帳はみんな抜いて寝て、何もない状態にした、何もって言ったら、ただのね、遊びになっちゃうんですけど、ね、ほどほどにって感じで、
はい、
スケジュールパンパンに詰めちゃうと、せっかくいい、急なお誘いとかがあっても、それね、参加できないので、ほどほどに開けといて、もう直前になって、まあ、この辺仕事してもいいなっていうと時に入れたぐらいがちょうどいいかなって感じになりましたね。
はい、ようやく自分のちょうどいいが分かってきたっていう、うんうん、そんな感じでございますね。
は
い、
そうですね。だから先にご褒美っていう日を作っちゃうんですよね。
ご褒美って先にも設定するんだ。
はい、楽しい日とかね。で、うん、それに合わせて そこがあって周りは仕事をこう入れていくとかね。あと、長期、まあ、2ヶ月出張行って行きっぱなしっていうこともあったので、前ご褒美とかなんか後ご褒美とかね、なんかそういう日を作っちゃえばいいかなと思います。
は
い、
なるほど。
前、はい、
先に作っちゃうってことね、うん、自分の、うん、はい、遊びとかご褒美の日を先に設定して、うんうん、あとは、
はい、
もうそのみんな逆ですもんね。仕事ありきとか予定ありきっていうところで自分のご褒美すら用意してなかったっていうことって、はい、
そうですね、
多かったりするんで、そこの逆をやるといいってことですね。
はい。いや、私もそれ、前そんなことしてなくて、まあ、水曜日になったら、ごめんなさいね。水曜日になったら、なんか映画を見に行くとか、レストランに行くとか、なんかそんなやってたんですけれども、
はい。
それを、やってなかったんです。逆に約束破ったりとかね、したので、だからそういうことないように、先にもうちゃんと、前ご褒美はこの日は何をするとか、中ご褒美にどこどこに行くとか、後ご褒美に、何をするとかね、先にそれ決めちゃえば、真ん中その2ヶ月突っ走っても、大丈夫かなっていう状態になったので。
なるほどね。はい。はいはいはい。まあいろんなね、そういう自分の、要するにどう自分の人生を取り扱っていくかっていうのを、
はい、
自分を中心に自分で決めていけるんだよっていうところかなって僕はね、ちょっとお話聞いてて
はい、
理解しました。なかなかね、それが難しかったりするんでね、うんうん、何かに合わせて自分を作っていくっていうのを無意識的にやっちゃう、はい、それが難しくなっちゃったりしてるんだけれども、うんうん、もっともっと僕らは自分を優先して、
はい、
でスケジュールなりで、あの自分の人生を生き切っていくっていうことをやってもいいっていうこと、まあ、それが高見翔さんなりの病気から得た、
はい、うん、そう学んだことですね、
教訓なのかなっていうふうに感じて、はい、
うん、
はい、もう時間も時間でごめんなさい、短く
あそうなんだ、
はい、締めていく流れで勝手にまとめちゃってるんですけど、
は
い、
あどうぞどうぞ、
はい、はい、そんな感じでね、まあまとめていった次第でございますが、ちょっと僕ここで今までの話の中で、はい、まあ、最後にですけれども、
は
い、
うんうん、
あの前回もね言葉いただいていましたけれども、
はい、
改めて、はい、なんかその大切にしている一言みたいなのがあったら、はい、ちょっとそれを教えていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、どんな言葉、はい、
そうですね、ちょっと英語なんですけど、イメージ is everything という言葉なんですね。
はい、
多分これね、あまり使ってる人って知ってる人いないんじゃないかなと思うんですけど、イメージしたことが現実化なる、
はい、
だから2回目これね、2回目の退院して会期祝いしてもらった時にわざと、あもうまた腫瘍ができてたりしてって言って、その後本当に腫瘍ができてて、また3度目の入院だったので、
あ、はいはい、
言霊とかイメージしたことをイメージすることは自分にとっていい都合のいいことだけイメージするようにして、うんうんうん、私なんか念願叶いやしすすぎて、ね、本当瞬時かなんですよ、
はい、
もう今朝なんかもうスーツケースの大きいの欲しいなと思ったら、もうメールで朝ちゃんというお友達がいるんですけど、スーツケースあるんだけどいらないって感じで、速攻で叶っちゃうって、
はい、それは
羨ましい、本当早いんですよ、だから、うんうんうん、テレビに出たいなと思ったら4分後にはリサーチャーの人から笑っていいと思い出ませんか、そんな感じで4日後には出ました、そんな感じではい、楽しいことだけイメージしましょうねとお伝えしたいです、
ね、
皆さん、
そうですよね、
はい、
なんかそういうイメージしたこと、うんうん、それを多分粘土っていう、うん、はい、今やられてるお仕事を通じて右脳と左脳のバランスを取るっていうような感覚でやっていらっしゃるから、はい、そういうイメージしたことが叶いやすいっていうのもあるのかもしれないですけど、
はい、
まあ、でもこれ誰でもそういうのって大事なことなのかなっていうふうに
思ったりもします
ので、
はい、
はい、
でイメージ力はね半端ないので、皆さん
イメージ力半端ないですもんね
粘土やってるとね、宇野津さんの方が思いっきり働くので、皆さんには本当に粘土おすすめです、
はい、ね、あ、ごめんなさいね、はい、そんな感じでちょっともう、はい、そろそろお時間になってきてしまいましたので、
はい、
またね、
今度3回目4回目でもいくらでも
ぜひぜひお招きしたいと思いますので、
いっぱいありますので、はい、
はい、
ありがとうございます、
そんな感じで、
はい、
美翔さんありがとうございました、
はい、いつもありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種、
はい、皆様いかがだったでしょうか、ね、なんかその今ね聞いた話の中で、まあ、なかなかね道夫さんにしかできない要素がたくさんあったかもしれないですけれども、なんかねその僕聞いてと思ったのはできるできないっていうよりかも本当どういうふうにまあね例えば病気と向き合うのかで、それで病気っていうだけでもなくって日常的にどういうふうに自分と向き合っていくのか、なんかそこが本当に大切なんだなっていうのを改めて感じさせてもらうお話だったのかなっていうふうにね、思いました。なのでね、今日のお話も皆様の中に何か残る、印象に残るようなことがあったら嬉しいなっていうふうに思います。まあそんな感じでですね、今日はこの辺で締めていきたいというふうに思います。はい、道夫さん、今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、皆様も本日もご視聴ありがとうございます。
もうみんなが君のそばにいるからね、だから君は 全て